聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書民数記35章9節から15節、旧約聖書308ページです。第3版では298ページです。
聖書をお読みいたします。民数記35章9節から15節。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げ、彼らに言え、ヨルダン川を渡ってカナンの地に入るとき、あなた方は町々を定めて自分たちのために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺してしまった殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。この町々は復讐する者からあなた方が逃れる場所となる。殺人者が裁きのために回収の前に立たないうちに死ぬことがないようにするためである。あなた方が与えるべき町は6つの逃れの町で、それらはあなた方のためのものである。このヨルダン川のヨルダンの川向こうに3つの町を、カナンの町に3つの町を与えて逃れの町としなければならない。イスラエルの子らまたは彼らの間に在住している寄留者たちのために、これら6つの町は逃れの場所となる。すべて誤って人を撃ち殺してしまった者がそこに逃れるためである。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書民数記35章9節から15節を通して逃れの町と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日の民数記の35章、もう36章で終わりなんですけれども、大変不思議な町、逃れの町というものについてなんですね。で、まあ35章はですね、最初このレビ族の町についてちょっと話が最初入ってるんですけども、レビ族というのは、12部族の人たちがそれぞれに分割地が与えられるんですけども、彼らはですね、分割地が与えられないで、それぞれの部族の中に散って、町を作りなさいというふうに言われるわけです。どうしてかというと、このレビ族というのは、礼拝のお手伝いをする特別な民族なんですね。それで、まあ、それぞれの部族の中で、礼拝を担っていく役目、担っていくというのが、彼らの使命だったと思うんです。それで、その町の数がですね、全体で48あるんです。そんな均等にはない、ではないんですけど、48あって、それでその中で、6つの町を逃れの町としなさいというのが今日の場所なんですね。なんか不思議な名前ですけれども、どこが逃れの町になるかというのは、これはですね、この後、ヨシュア記の21章というところでレビの町というのが全部こう挙げられて、その中に逃れの町はここここって6カ所、ヨルダン川を挟んで右と左にですね、まあ西と東になるんですけども、そこにですね3つずつ逃れの町というのができるんです。で、一体逃れの町っていうのはどんなことをする町なのかというのがこの35章の主な内容です。で、それはですね、読んでいただいた11節にちゃんと書いてあるわけです。自分たちのために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺してしまった殺人者がそこに逃れることができるようにする。誤って人を殺した人がそこに逃げ込む町なんですね。なんで逃げ込まなきゃいけないのかとかいろいろあるんですけども、とにかく逃れの町というのは、間違って人を殺してしまった人が逃げ込む町として決められる。それはイスラエル人であっても、在留異国人であってもいいんです。で、そこでですね、まず人が殺されたときに、 イスラエルではまずわざとかわざとでないか、これを調べなさいというわけです。どうやって調べるかというと、まずこれは凶器から調べます。何を使って殺したのか。それがですね、16節で鉄の器具で人を撃って死なせたらブーです、罰ですね。それから17節、人を殺せるほどの手に持てる石で人を撃って死なせたら、これもブーですね、ダメです。それからですね、18節、人を殺せるほどの片手に持てる木製の器具で人を撃って死なせたら、これ間違って死なせるというわけにいきませんから、こういったものはまず明らかに狙って殺したんだろうと。さらにですね、動機も調べなきゃダメだよ。20節、もし人が憎しみを持って人を突き倒すか、あるいは悪意を持って人に物を投げつけて死なせたら、または敵意を持って人を手で打って死なせたら、その打ったものは必ず殺されなければならない。まあ、ここに書いてあるのは、人を殺したら必ず処刑されるということなんですけれども、とにかくですね、殺そうと思って殺した人には、処刑しかもう選択肢がないんです。ところが、間違っちゃって人を殺す場合もあるんだということです。それがですね、22節。もし敵意もなく突然人を突き倒し、あるいは悪意なしで何か物を投げつけ、または人を死なせるほどの石をよく見ないで人の上に落としてしまい、それによってその人が死んだなら、しかもその人が自分の敵ではなく害を加えようとしたわけでないなら、回収は撃ち殺した者と血の復讐をする者との間を、これらの定めに基づいて裁かなければならない。間違って殺してしまう場合があったときには、まずよく調べなさい。凶器を調べ、状況を調べ、それから人間関係を丁寧に調べて、それを裁判をしなければならない。そしてわざとかどうかはよく見て、慎重に判断をして、それがもしわざとでなければ、逃れの町に住むようにしなければいけない。これは今でもですね、日本の刑法でも同じですね。日本の刑法でも199条は殺人罪です。それから210条が過失致死罪です。全然違う。同じように人を殺しているのに、何が違うかって、刑の重さが全然違うんです。だから裁判の焦点は、殺人罪を適用するかどうかが一番大きな焦点になります。検察と、弁護がしのぎを削り、万死の人が悩むのはそこです。殺人罪を適用するのかどうかってところですよね。殺人罪になれば最高刑が日本の場合ですね、死刑です。そして懲役でも5年以上から無期までです。ところがこれが過失致死罪であれば、例えば業務上過失致死罪でも懲役は5年以内です。今自動車の運転に関する法律があって、そこでは15年もありますけれども、普通の過失致死罪は5年以内です。全然違う。まあ罰金刑とかいろんなものもありますから、それだけではないんですけれども、同じように殺人罪と過失致死罪、日本でも同じように分けていますが、日本とも全然違うことは、聖書では親族による復讐を認めているということです。19節に、血の復讐をする者は自分でその殺人者を殺してもいい、出くわした時に殺してもいいって言うんですね。21節でも、その血の復讐をする者はその殺人者に出くわした時は殺してもいいって言うんです。まあ、日本でも昔は許可制ではあって、で、アメリカの映画なんかでもですね、まあ、グリーンマイルという映画がありますが、あれなんかは昔の、まあ、今でもそういうところあるのかよく知らないんですけど、電気椅子で、処刑されるシーンがありますけども、そこにはですね、殺された遺族が いっぱい並んでですね、見てる、取り囲んで見てるわけです。そして、お前なんか地獄に落ちろって罵声を浴びせながら、彼が殺されていくのを見ているわけです。まあそういうふうな、ところもあるんだなと思いました。それは私たちにあまり馴染みのない習慣です。でも、聖書では、この殺人者に対して復讐を認めている。ところが、逃れの町というのは、逃げ込んだら復讐者はその町に入ってはいけないんですね。つまりその逃れの町では復讐者は絶対に復讐をしてはいけない。もしですね、26節、もしもその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出ていき、血の復讐をする者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけてその殺人者を殺すことがあっても、その人には血の責任はないっていうんです。つまり外に出ちゃったらいつ殺したっていいわけです。でも中に入っていたら絶対殺しちゃいけない。これが逃れの町の意味ですね。そしてそこにはですね、期限があるんです。大祭司が死ぬまでって書いてあるんです。25節の真ん中ぐらい、彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。それから28節でも、その殺人者は大祭司が死ぬまでは逃れの町に住んでいなければならない。大祭司の死後にその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。つまり大祭司が死んだ後にはもう絶対に復讐者からの復讐を受けることはないんです。復讐者は絶対に手を下しちゃいけない。もし手を下したら自分が今度は殺人罪に問われるわけですね。完全に罪の罰を受けなくなる。この区切りが大祭司の死であるというところが逃れの町の面白いところだと思います。まあ、大祭司って一体何だろうかってあるんですけども、でもそれは祭司の中でも一番重たい人ですけれども、その大祭司が死んだらなんでこの人たちは逃れの町から出ていいのか、この理由については書いてありません。一般的にはここは贖いの意味を大祭司が持っているのではないかと考える人もいます。贖いって身代わりに死ぬって意味ですね。つまりこの殺人者の罰を大祭司が背負って死んでったから、もうこの人には罪がなくなる、罰を受ける必要がないのだという考え方ですが、まあそういったことを言う人も多いんですけれども、おそらくそうではないだろうと思います。贖いの死というものは、罪をかぶせて死ぬということは動物でも人間でもいくらでもあるんですけども、聖書の中には考え方があるんですけど、その場合は必ず殺されるんです。動物も殺されるんです。まあ人は殺されるということはないといえばないんですけども、それは出エジプト記なんかの中ではその贖いという言葉が人が殺されるところに使われる時もあるんですけれども、とにかくですね、人が自然に死んでいくところに人の罪を背負って死んでいくという考え方は聖書にはないんです。じゃあなんで大祭司が死んだ時にこの人は逃れの町から出て、そして血の復讐をしたい人はもうできなくなってしまうのか、なんで罪が、罰が受けなくてもよくなるのか。大祭司の死ということで区切るならば、非常にこれは不公平なことにもなるんです。ある人は逃れの町に入ってから10年、20年、30年、なかなか大祭司死なないなって感じで出れない時もある。人によっては、入ったらすぐに大祭司が亡くなって、1ヶ月で出れてラッキーって人もいるわけです。 同じように大祭司の死ということだけで決めるので、普通だったですよ、懲役5年とみたいに逃れの町に5年入っていなさい、5年だったら出れるよっていう方が分かりやすいです。普通だったらそうした方がいいなと思うんです。ところがそうしないで大祭司の死で区切るのは何でだろうか。大祭司の死そのものには意味がないってことを今言いました。じゃあ大祭司の死を使った意味はどこにあるのか。それはおそらく神様の時計なんです。大祭司の死というのはこの人の罪が許されるということの時計。この時計は人間が決めることのできない時計ですね。なんでそんな時計が必要なんだろうか。5年だったら5年でいいじゃないかと思うんです。ところが5年だったらそこにはただその時を待つことしかないんです。でもこの大祭司の死という時計を持った人で当事者と、それから最も大きなこの問題と立ち向かわなければならないのは復讐者だと思うんです。何度も何度も復讐者が出てきて逃れの町を作った意味は復讐者から彼を守る。つまり復讐者にとってこの大祭司の死という時計は非常に大きな意味を持ったんだと思うんです。大祭司の死によって復讐者はもう彼を許さなければならない。この時計に従うしかない。そしてこれが大祭司の死だと決めたということは、神もこの人の罪を許したんだからあなたも許しなさい。刑期が5年だったら彼はあまりそこまでは考えないです。5年だ、5年間の間にあいつ出てこないかなって。でもこの大祭司の死という時計は神様の時計です。神様がこの人はもう私が許す、許してここへ出すからあなたも許しなさいっていうことになるわけですね。そんなの理由もわかりません。短いも長いも理由なんてどこにも書いてないんです。ただ復讐者にとって現実的に迫ってくることは、神様の時計に従う、神様に従って私も神様が許したように私も許すという神様に従うことだけ、神様が決めたように自分の怒りを任せる、それだけです。失敗による罪はたとえ殺人となっても許さなければならない。それを神様はこの大祭司の死の時をもってあなたの罪は許されたと、そして出すんです。それはどうしてその人が許されたのかなんて分かりません。でも神様はあなたの罪を許したんです。でもそこには逃れの町のもう一つの特徴が関わっていると思います。なぜ許したのかというところに、それはこの町がレビ人の町であったということです。レビ人の町は先ほども言いましたように礼拝を携わる特別な人たちでした。彼らは礼拝を中心とした人々だったんです。そこでこの人が一緒に生活をするときに、この殺人者の後悔、殺人者の悔いる心、それをこのレビ人たちは聞き続けていったんじゃないかなって気がします。このレビ人たちの中でこの殺人者は自分のしたことの過ちをずっと悔いながら生きていったんじゃないか。 そして彼らレビ人と一緒に礼拝をしながら許しを求め続けていったのではないかと思うんです。逃れの町がレビ人に与えられ、そしてそこに殺人者が一緒にレビ人と住むようにされたということは、今言ったことが必ず起こっていると思います。そしてそれと神様の許しの時がやがて来るということとは無関係ではないと思うんです。聖書の大きな原則は、主はどんな罪を犯した人間も悔いる心を持っている者を許すということです。悔いる心を持っている人間を神は決して裁くことはないということです。逃れの町から許されていく、その期間は長いのと短いのと、その違いの意味は分かりません。しかし彼が許されて出ていくという時に、そこには彼の悔いる心があったからだとは思います。彼は許されたんです。だから復讐者にも、あなたも彼を許さなければならない。ルカの福音書の18章、ルカの福音書の18章、新約聖書の18章の9節から14節は、新約聖書の155ページですが、パリサイ人と主税人のお祈りのお話です。有名なイエス様の例え話ですね。ルカの福音書の18章の9節、155ページ。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるのです。主税人は自分を罪人だと悔いたんです。その権力、当然の権力を持って人々から恨まれるような方法で税金を取りました。当然、同じルカの福音書の中に出てくるザーカイと、この主税人は同じように考えていいんです。しかし彼は自分がしてきたことを、自分の仕事だからといって、自分の当然の権威だからといって、自分の当然の権利だからといって、誰でも同じことをやってるんだからと言って、やり続けてきたことによって、人を苦しめ、人を傷つけ、人に迷惑をかけてきた自分を悔いているんです。それは誤ってやってきたことだ。それは間違いだったと悔いるんです。イエス様は、彼こそが許された人間だ。自分を低くする者こそが高くされる。彼こそが許されて、新しい歩みの中に祝福されて歩むだろう。その姿がザーカイの生き方の中に映し出されていくわけです。当たり前のことをしているだけだと。 そう言いながら実は自分が人を傷つけたり争いのもとになったりしていることが私たちはいっぱいあります。いじめられている人を笑いながら見下し、店員に横柄な態度を取り、部下に必要もないのに怒鳴り散らし、これが俺のやり方だ、これは当たり前だ、社会の常識だ、男だったらこうすべきだ、俺はここまでこうやって成功してきたんだからこのやり方でいく、これが俺の人生だ、哲学だと、そうやって開き直りながら人を傷つけ、人を踏みつけ、自分はいい気になって目立ち、人を恐れさせ、威圧し、そうやって生きていく、開き直りながら生きていくこと、復讐を恐れるべきです。ザーカイは復讐されそう、復讐を受けていましたね。多くの人たちがザーカイを恨んでいました。孤独になることを待たなければいけない。逃れの町が必要なんです。悔いる場所、復讐者から守られて逃れる場所、そしてそこで悔いることによって逃れの町から許されて出たときに、復讐者が手を下せなくなるぐらいその人は変わるんです。悔いるなら主は許してくださる。十字架のイエス様は、あなたが悔いるなら私は許そうと、そしてそのような人を私は高くして新しく歩ませてあげよう、それの姿がザーカイです。私たちは新しい年に何をすべきかという時に、やりたいこと、自分の目標、そんなことを掲げます。でもそんなことでいいのかと思うんです。社会の常識でまた今年も人を踏みにじり、軽蔑し、思い上がって、どんどんどんどん自分を大きくしていく、そうやって輝いていく人を主は決して祝福することはないんです。高くするもん、自分を高くするものは私が低くするって言うんです。復讐を恐れ、孤独を恐れるべきです。私たちは逃れの町に、イエス様の十字架の下に行くという言い方もします。自分を低くするものをイエス様は求めておられる。逃れの町が必要なのは私だと低くなるように、そしてそこから出ていく新しい歩み、それが私たちの2018年であるべきではないかと強く思わされます。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当にこの逃れの町ということを考えさせられます。いかに私たちが自分の哲学で、自分の自信で、いかに人を傷つけ、迷惑をかけ、無様な姿をこの世間にさらしているのかということを思わされます。もう一度、あなたの前にへり下り、そして逃れの町で、悔いることをもって、どうかあなたからの許しを与えられたものとして、その逃れの町から出れるように、出て歩み出す人のように、私たちも、歩み出せるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。